どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
オレンジさん。
はいよ。
映画行ってますか？
ああ、行ってる行ってる。
てますか、
うん、
悪は存在しない、
はい、
行ってきましたよ。
あら、今
本当にさ、良くないよ。そのあんた初日とかに見てる人だからさ、そういう
舞台挨拶で見ました。はい。
それで今って今じゃないよ。浜口監督だって、うん、今ってツッコミはそう、何なのそれ。私と同じ基準で初日に見ろって言ってるわけ。
全然、いや、公開して結構経ってるなと思って、東京に住んでる人なんだけど、ナポンさんって思ってたんですけど、まあでもそうですよね。そう、わかります。人においては、人生においてはタイミングがある。
人生、いや、そこまで遅れてないと思いますよ。
そうですよね。まだまだだってこれから公開っていうのもあるんじゃないかな。
そうそう。いや、あとほら、そんなにものすごく大規模で上映している映画でも、ね、もともとなかった
です
から。
あれ意図的なんですよね。そう、ミニシアターというか、アート系の、なんかね、映画館を選んで、はい。浜口さんが展開
みたいなことは私もちらっと見ましたが、なので堂々と今赤楚衛視見ましたけども、
はい、よいよ。
なんか含みが、で、映画の話もしたいんですけど、それをさ、田端にある映画館で見たんですよ。
ああ、シネマチュップキ田端。
お、よく知ってますね。シネマチュップキ田
端。アトロクでよく出てきますから、はい。
アトロクっていうラジオ番組ね。まあまあまあ。
はい、
北区の、まあ、田端の駅から、まあ歩いて10分ぐらいのところに、うん、映画館があるんですね。
ほうほうほう。
シネマチュップキ田端。で、このチュップキっていうのが、アイヌ語なんだって。
うん、うん。
アイヌ語で自然の光っていう意味があるんだそうですよ。
うん。
一応、ウィキペディアによりますと、日本で初めてバリアフリーに対応した常設の映画館として、2016年9月1日に、開館したということで、うん、で、北区にある映画館としても今は唯一なのかなっていうことらしいですよ。
うん。
で、ちょっと一度行ってみたくて、どんな感じかなと思って、うん、行ったことありますか？
行ったことは実はないんですよね、うんうんうん。何回かスケジュールしたこと、それこそアイヌモシリっていうアイヌのね、作品を上映してるタイミングがあって、行きたいなと思ったんだけど、ちょっと合わなくて行けなくてっていうです、ね。
うん。まあ、ちょっとね、その、便利不便利だけで言えば、まあその、こっちの方に行く予定もないとか、あと、うん、まあ複数の映画を見、ね、選択しようとか、あとまあ、あと大きい画面で見たいとか、そういうふうな希望にはまあ叶わないといえば叶わないとは思うんですけど、
うん、
まあバリアフリーで映画館やってるっていうのがどういうことなのかなっていうことも含めてまあ行ってみたんですけど、
うん、
これがねとっても良かったんですよ、個人的に、はいはい、その、うんうん、つまりもちろんそういういろいろ学ばせていただくこともあるんですけど、普通に映画を見る体験として楽しくて、
うーん、
だから全然ここで見るのはありなんじゃないのかな、普通に見たい映画があった時にっていうのをちょっと思ったんですけど、
なるほど。
でまあバリアフリーって何がどうだって話なんですけど、入っていくじゃないですか。そうするとまあ結構狭いですよ。結構狭い、本当にロビーみたいなところはほとんどなくて、まあちょっとグッズとかチラシが置いてあるのスペースと受付みたいなところが合わせても12畳ぐらいのもう本当にギュッとしたところになってます。
うん、
で、そこに入って奥の方にまあ映画館があるんですけど、まあ上映場所がね。だけど、もう席も20席ぐらいしかないんです。で、まあ席は動かすことができる場所なんかもあって、で、車椅子に入ることもできるんですけど、20席だから、まあそうね、映画館のその画面サイズもちょっと調べていただければと思うんですけど、まあそこまで大きくはない、にはないです。ないんですけど、まあ20席だから結構ゆったりと座って見れるっていうのもあるし、
うん。
で、まああと、なんかちょっと芝生、天然、違うな、人工芝生みたいなものをね、引いたりとかして、ちょっとナチュラルな雰囲気になっていたりするんですけど、
うん、
で、なんかね、一席一席に、 イヤホンジャックみたいなのがついてるわけ。これは何かっていうと、その、本編の音声ガイドとか、まあ、あと音の増幅みたいなことも含めてやるようなやつらしくて、まあ、それに入れると、解説とかが聞けたりとか、まあ、大きく、まあ、音が聞きづらい人とのためということだよね。そういうのもあったりするらしくて。で、ちょっと今回それは僕は、おたおたして使わなかったんですけど、あと、UD キャストっていう、なんかスマートフォン使いながら、
は
い、
アプリでね、
音声ガイドを聞きながら映画見れるっていうのもあって、で、俺、改めて思ったんですけど、映画館に行くじゃないですか。で、その時はいらっしゃらなかったんですけど、まあ、まずその、車椅子の人はいました。車椅子の人は行ってて、で、解除する人と一緒に来てたりとかしてて。で、まあ、その、ちょっと見た目ではわかんないからね、障害ある人がいたからも知らないんですけど、目が見えない人も来る可能性なんだなと思って。
そうですね。うん。
そう。だから、そうか、そういうこともあるんだなというのをちょっとなんか、言って感じましたよ。で、作品、赤は存在しない。結構音楽というか、状況、環境がずっと流されるシーンも多いんですけど、完全日本語字幕付きです。
うん、うん、うん。
これは多分、日本の映画館においてはなかなかないよね。日本人向けに、日本語の言葉を全部字幕で説明しているっていうことになるので。
まあ、シネコンでも上映によっては時々あったりしますけどね。作品の中で。
あ、そうなんだ。そういうのもあるんですね。そう。っていうのがあって、なんかちょっと新鮮な気持ちになったりとかしましたよ。うんうん、そう。あと、まあ、その時はありませんでしたけど、なんかお子さんがいらっしゃった場合には、なんかお子さん専用の、まあ、泣いちゃったお子さんとかを一緒に連れて入る防音の部屋があったりとかね。スッと出てそこに入るみたいなことができたりとか、あとまあトイレも二つあって、普通のトイレとなんかちょっと広めのトイレというんですか、そういうのもあったりとかして。で、さっき言ったその介助の人は、なんか、車椅子の人、プラスアルファでそのお金がいらないというか無料になるそうなんですね。まあ、そういうふうな料金制度なんかも取っていて。そう。で、まあ、そういう設備的なこともあったりもしたし、あとその、車椅子が入るような人とかに、あ、ちょっとじゃあ今ここ片して、入れるようにしますね、みたいなこととか、なんかそういうことを、受付の人とかが動いたりとかして、まあちょっとその距離が近いっていうのが、なんかアットホームな感じを作っているんだと思うんですけれど、なかなかね、温かい感じもある。で、私が思ってよかったのはね、音がいいっていうか、多分、その、なんか、ドルビーなんちゃらみたいな、いろいろあるのかもしれないけど、多分その、大きさがさ、私がもし金持ちになったらできるぐらいのシネマ、スペースみたいになってるわけ。わかりますかね？個人の地下室で、ホームシアター作ったらまあでもそれは立派なやつだと思いますけど、それを実現してるような感じがして、だから結構その、まあ悪は存在しないだとその、バイオリンの音とかさ、弦楽器の音とか、そのファーっと鳴るんですけど、なんかその鳴ってる音、なんかスピーカーとも近いから、人間が。
うんうん。
音がめちゃくちゃ、なんかこう、クリアに、本当にそこで弾いてるみたいな感じがしちゃうっていうか、たまたまその意識が、強くなってたからかもしれないんですけど、なんかそんな感じがしまして、ここで映画を見るっていうのも、全然ありなんじゃないかなとか、ちょっと思ったりもしましたよ。
普通の映画館の選択肢として、普通の？違うな。映画を見に行くっていう時に、映画館でいくつかシネコン、東宝シネマズとか、新宿ピカデリーとかなんかいろいろある中の選択肢の一つに、全然シネマチップ機が入ってもおかしくないってことですかね。
そうそうそうそうそう。まあもちろんその、大人数で行くとなるとちょっと迷惑になっちゃうのかもしれませんけど、
うん、
そのなんかフラット行こうと思った時に、まあ字幕が入ってるのも別にいいやって思うんであれば、まあそれ全然いいんじゃないかなってちょっと思いましたよね。
うん。
うん。まあ何よりやっぱその音がいいのもあるし、みんなと距離が近いからなんか本当みんなで見てる感じがすごいするのよね。これミニシアターにおいても割と近いと思うんですけど、まあ何せなかなか20人で見るってないじゃない。
そうですね。それこそ僕が昔シェアハウス住んでた時のシアタールームみたいな感じですね。
あ、そういうのもあったりね。なんかそういうのもまあいいとなと思いますけどね。
うん、
で、まあ、ちなみに、隣が業務スーパーでさ。なんていうか、その、本当に街中にあるって感じもとってもいいので、その立地感というか、うん、なんか、そこで映画をフラットじゃないんだけど、俺は。まあでもフラット行く感じだよね、なんかね。本当に街中にあるんで、うん、そういうふうな、あの、場所に行くのも面白いんじゃないかなという、ちょっと思いまして。
あの、ポンさんに、あの、おすすめですよ。アトロクの過去の、チレマチ吹き、田畑の方がゲストにいらっしゃってる回とか、すごく面白かった、うん。その音声解説を、アトロクと、あの、タッグ組んで作ったりしたんですよ。映画の。
ああ、そう、あのね、ちょっとね、僕行けなかったんですけど、その、悪は存在しないの音声解説を作った人、喋った人が、なんかゲストで、うん、なんか、前の日かなんかに来てたみたいなのがあって、だから、うん、その、映画をさ、一本、まあ、作って流す。流すんだけど、それをプラスアルファするっていう工夫がすごくいるわけじゃないですか。
うんうん、
字幕つけるにしたってそうですけど。うん、だこれ音声解説どうしてんのかなってのはすごく気になったよね。
うんうんうん、
あの字幕もさ、あの喋ってるセリフだけじゃなくて何が行われてるかってことを、あのちょっと補助的に書いたりもしてたりとかするから、
うん、
BGM 終了とかね、そういうことも出たりするんで、はい、いやー、そうか。これどんな風にしてんだろうなっていうのはちょっと、そういう意味で聞きたくなったので、まぁ、ちょっとね、あの他のいろんな記事とか、そういう音声とかも、聞いていただいてもいいのかなとはちょっと思いました。
うん。
はい。ということで、新しいお気に入りの場所を見つけたいよっていうポッドキャスト、種ラジでございます。
うん。
では、コーナー参りましょう。人間百景。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーです。はい。今日は、自由律俳句からお送りしたいと思います。
ん？
バス停から三歩下がって秘書の列。バス停から三歩下がって秘書の列。サオリンさんどうでしょうか。
ここはね、この師匠の列っていうのがちょっとわかりづらいかもしれないかね。
そんな感じで批判から始まるんだ。
言いそうじゃないですか。あのなんか言いますよね。
誰？
ああいう
どれ？
ちょっとあのね、まあいいや。いろんな番組で出てる人いますよね。はい、俳句について言う人、ね。
はい。安見先生みたいな。これ、わかんないか。わかんない。
わかりました。
ちょっとわかりました。無理やりわかっていただいて。
意味はわかりましたけど。はい。意味はわかりましたけれど、はい、あの、ごめんなさい。自由律俳句から来たことに戸惑って今って感じなので、どうしようかなって思ってるんですけど。
わかりましたすぎよ。意味は本当にもっと、はい。いやいや、意味はわかりましたじゃなくて、どうですかっていう。
そうですね。そうだよねっていう感じかな。暑いしね。
はい。
い
オレンジ。だから、まあ一応こういうのが、こういう風な情景を私は思い浮かべましたよって言ってくれれば、人によってちょっと違うかもしれない。
そうですね、情景、
はい、どうせ正解持ってんでしょって感じでスタンスで来るからさ。それは俺も恥ずかしいよ、はっきり言えば。俺も恥ずかしいんだから。そういうことを言うような、言いそうな雰囲気で言われたらもう俺だってもう汗だくよ、本当に。
いやいや、そうですね。今のところは、だから僕、巻き込まれ事故な状況なので、ちょっとこの辺分かっていただきたい
です。事故でもない。二人でやってんでしょ？本当に。なんだ、このわちゃわちゃが好きって人が一人ぐらいいるかね。はい。
情景ね、その、だからバス停における、こう、日差しがちゃんとこう、ある場所。なんか影っていうのが限られている場所なんだろうな、うん、って、そこにこう、人がこう、本来は、列が分かりやすいように、バスにつながる、うん、バスが到着したらそこにつながるところにいなきゃいけないんだけど、ちょっと離れて、こう、影を求めているみたいなところが、まあ、夏っぽいなーっていうのは感じましたかね。
はい。ありがとうございます。別にいいとか悪いとかじゃないんですけどって思ってはいるんですけど、はいはい、受け止めていただいてよかったですね。
うん。
はい、 っていうのを見たって話なんですけど。
はいはいはい、はい。これ、あ、これはちなみにシリーズは続いていくんですか？これから毎回自由律俳句を最初に読むんですか？このコーナーは。
いや、これもいいかなと、どうも。お姉さんもちょっと読んでみてよ、たまには。
いやいやいやいや、どうでしょうね。あ、でもまあまあ、今後は大丈夫です。今後は自由律俳句が来ても僕は戸惑わないので大丈夫です。あ、来たって思うんで。はい。
戸惑いすぎでしょ
う。うん、戸惑うよ、ね、そりゃ。普通戸惑うよ。
いや自由律俳句、知らん人もいるかもしれんけど、はいはい、なんかその、五七五とかさ、五七五七七とかに揃わなくてもいいんじゃないかっていうなんか考え方なのか、そういう人がいたのかな、
うんうん、
で、ラジオ番組とかでもね、自由律俳句を読むみたいなコーナーがあったりして。
はい。
あれちょっと面白いなと思ったりもするし。で、まあ、その番組では、そのコーナーでは、自由律俳句を聞いた後に、自分はこういうふうに感じ取ったよとか、こういうふうに思うねとか、なんかこういう時こんなふうな気持ちになりますね、みたいな、なんか様々なことをみんなで言い合うみたいな、なんかそんな感じにもなっていたので、そんな雰囲気になればなと思って、うん、はい。
なるほど。
パクリじゃんね、そのままだとね。
していきましょう。
はい。
これからしていきましょう。
けども。はい。はい。まあ夏ですんで。まあちょっと俺が面白かったのはやっぱその、バス停だけど、やっぱちょっとこう離れてる感じ、影に沿って。っていうのがちょっと面白く見えたんですよね。
うんうん。
しかもほら、バス停だからさ、いろんな全然関係ない人がいるわけじゃん。
はい。
奥様もいれば学生もいれば、おじいちゃんもいたりとかさ。そういう人たちが、まっすぐ並んでるわけ、列をなして。
うん。
うん。なんかその感じが可愛らしくもあり、やっぱり、日差しは嫌なんだなっていう、みんなの、そこは合意取れてんだなっていう感じが、ちょっと面白いなって思ったっていう、
ね。そこにさらに、こう、ちょうど一番前に横入りしてくる人がいたらさらに面白いですね。
え、何が面白いんですか？
バトルが生まれるなと思って。そこら辺のルールを知らないで。
そうね。本来はバス停のもっと近いところに並ぶのが普通だから、
うん、
そこに横入りしてバトルが起きるのが面白い。あ、
これは私のためにこのスペースを開けてくれてるんだなって思った人が来たら、そこからドラマが生まれますよね。は
い、ドラマが、そうね、生まれる、そうね、生まれるかもしれない。うん、いや、お姉さんちょっと鋭いね。
うん。ありがとう。
はい。ということで、そんな夏の風景でございました。人間百景でした。
はい、や。
はい。では、本題参ります。はい。今回は、わからないとき、どうしますか？という話でございます。うん、はい。まあ、ちょっと、あるこういうことがあったんでって話なんですけど、虎に翼っていう今ドラマが、
はい。面白いです。
毎日見てます。朝の連続テレビ小説でやってるわけなんですけど、
うん、
で、まあ、ざっくり言うと、主役の人は、日本で初めて司法試験に受かった、まあ、3人の女性の方がいらっしゃるんですけど、まあ、女性で、まあ、初めて受かった人たちが、まあ、どのようにして司法の世界で活躍をしていったか。で、まあ、大きい部分で家庭裁判所を作るという過程に、まあ、これ元となった人は三淵さんっていう方なんですけど、この方が本当に関わってたんだよね。で、家庭裁判所っていうのは、昔からあったわけではなくて、戦後に生まれているわけなんです。で、この家庭裁判所を作るっていうふうなこととか、まあ、あと他にも、様々、裁判官としての活躍もあったりするんですけど、まあ、そのことを描きながら、まあ、ちょっと説明すると鬱陶しいけど、女性の権利とか、人が生きるとは何かとか、それから社会が女性たちにどう目を向けていたかみたいなことを、まあ、つまびらかにしていくような、そんなドラマかなというふうな認識でおります。
うん。
はい。で、もう結構進んでんだよね。俺、まあ、朝ドラもさ、アマちゃん以来見てる感じよ。
あ、そうですか。
めちゃめちゃ久々って感じです。こんなちゃんと見てるのは。
うん。
で、まあ、僕の場合は、まあ、ちょっとこれ、前も言ったかもしれませんけど、僕は一応法律の学部にいたのね。勉強するところにいたもんだから、うん、なんかちょっとだけ法律のことに、まあ、興味があるというか、まあ、好きっちゃ好きなわけです。うん、で、今回はやっぱその、法律の、まあ、いわゆる法理論っていう部分もあるにはありますけど、その、 法律って別にその考え方だけではなくて、実際に実務としてそれをどう作っていくかとか、誰がやっていくかとか、システムみたいな部分があるわけですよね。で、そこについてすごく言及がなされていて、やっぱその女性が司法に関わるようになった経緯なんて俺、大学で習ったことないわけ。
うん、うん、うん。
でも確実にそれは、権利を推し進めるっていう風な動きとか、誰かの努力がなければそれで実現できなかったことで、前に不選運動って話、ちょっとしたことあると思いますけど、女性の選挙に、まあ、政治に関わるっていうふうなことについても、これ運動が必要だったわけですけど、司法に関わることについてもやっぱ大変だったんだけど、このことを僕は学んでないんだよね。だから、なんていうかその、本当に努力した人たちにとっては、なんでというふうな気持ちもあるし、まあ、逆にそんなことは、ことさら語ることでもないという言い方もあるのかもしれないけれど、ただなんか僕はそこすごく面白く見ていて、で、いろんな本とかも読んじゃってますよ。
うん。
三淵さんの、まあ、歴史、伝記的なところから、その家庭裁判所にどう関わったかみたいな、そういうふうな本とかも結構あるんでね、それちょっと読んだりとかしてるんですけど、
うん。
まあいいや、ごめんなさい。プロローグが長くなった。今日話したいのは、その虎に翼が、まあ69回目にこの前至って、7月4日ですね。で、この回に、まあ、彼女を、法律の世界に、まあ、進めてくれた、穂高先生っていう、小林薫さんが、やってる役があるんですけど、この方が退任するという、日になりまして。で、その前にちょっとその、主人公の、まあ、トラちゃんと穂高先生は、まあ、いさかいがあったわけなんですよね。まあ、ちょっと細かい経緯は外しますが、とにかくその彼女は一生懸命司法の世界で頑張りたいと思っているのに、まあ、穂高先生は、まあ、無理しているんではないか。大変で、なんではないか。だから、家庭教師でもやったらどうっていうふうに勧めてくれたみたいなところで、何言ってんのっていうふうな、まあ、怒り、まあ、すれ違いみたいなのがあったっていうシーンがありました。
まあ、もともと、ね、それは、その女性の司法、女性が司法で活躍するための場を作った人でもありますからね、穂高先生はね。
そうそう。明治、実際はまあ明治大学で、その女子部っていうのが作られて、それを卒業すると、法律の方に、一緒にだ、男子学生と学べるという、まあ、その道筋を作った人というふうに描かれてるんですけど、その人がっていうことだよね。だからまあその人がまさに死ではあるわけなんですけど、で、その死が、最後の日に、まあ、ちょっとお手伝いしてくださいっていうことで入って、トラちゃん入るんだけど、最後の挨拶で、まあ、ちょっとこれ見てない人には分からんと思いますけどね。彼が、穂高先生が結局私は、大岩対岸に落ちた雨だれの一滴に過ぎなかったっていうふうなことを言ったわけです。まあ、これは多分、謙遜みたいな言い方もあるのかもしれませんけど。だから次の人たちは頑張ってくださいというふうなことをまあ述べるんですけど、トラちゃんが、私、まあ、花を渡す役だったんですけど、花は渡せませんということで退場してしまうんですよね。で、まあ、演出なのかはわかりませんけど、その会場には女性はトラちゃん一人しかまあいなかったりするんですけれど。で、まあ、で、最後に、穂高先生とトラちゃんが会って、いや、悪かったと、なんか申し訳なかったね、みたいなことを言ったけど、私は謝りませんと、みたいな話になっていくというところなんです。で、まあ、ちょっと、良ければ詳しくは、この、まあ、前編見なきゃいけないから大変ですけど、まあ、シーンでも見ていただければと思うんですけど、まあ、私が言いたいこととしては、なんでこんなにトラちゃんが怒ったかが一見わかんなかったって話なんです。で、もちろんこれ細かい話はね、ぜひ、まあ、いろいろ見ていただければと思うんですけど、なんかこういうさ、ドラマ見ててさ、あんまりわかんないってことないじゃん。まあ、筋間違えてたっていうこともあるのかもしれないけど、僕ね、なんでこんなに怒っているんだろうが、いや、分かったような気にはなるんだけど、でもちょっと分かんなかったんです。で、表面的にはさ、なんかその、何?まあその、雨だれと言われるもの、本人が謙遜する分にはいいけれども、でもそれって、我々だって雨だれというふうな扱いで生きてきて、で、それを甘んじるってことは許容できませんっていう、そういう気持ちも、まあ、わかるとかもあるし、あとはまあ、その先生が、こんな頑張った人を、がね、私の師である人が何もできなかったみたいなことを言うのは、それ、 私は嫌だっていうふうなこととかもあるかもしれないし、うん、はたまた、その、まあ、直前のシーンでトラちゃんは、やっぱその、現実に流されるってことを、まあ、許容せざるを得ないんじゃないかって気持ちと揺れ動いてるような、そういうシーンが前に続いていて、だから負けてはいかんっていう、自分を鼓舞するような気持ちもあったんじゃないかと思われるんですね。でそういう意味で、なんで先生はそこで撤退したみたいな感じになるんだと。まあ実際はそのドラマ上だと、彼はその最高裁の、まあ一つの判決の中で反対意見を述べる、まあここが、後半のピークになるわけなんですけど。
存続
まあなんかそういうふうな気も、そうそうそう、いうこともありますよね。年上の人に対しての刑が重たいっていうふうなことが、まあその話なんですけど。で、まあいろいろ思って、たんだけど、嘘で、その、思う前にどうしたらいいか分かんなかったわけ。だって分かんないから、うん。で、こういう時にオレンジさんはどうしますかっていう話なんです。皆さんもどうされるのかなと思って。どう解釈したらいいか分かんない。でも、うん、どうしようっていう、そういうこと。
基本的になんか作品は僕は作られたままにまずは受け取ってみるっていう、まあそこからは自分なりの考えみたいなのも整理するときもありますけど、そのまま映されてるままに受け取るっていうところなので、うん、そんなにちゃんと止まって意識しない。まあもちろんその後なんか自然な流れで感想を目にしてしまったりとかっていうので、ああそうだねみたいなこともあったりするけど、基本的にはそのまま見たまま受け取りますかね。
で、もう、俺は見たままがよくわかんなかったというか、まあ、俺はだから僕はちょっと好きだからこそ思っていることもあるし、
うん。
で、まあ僕はね、わかんなかったから、またツイッターとか見ちゃうかなと思ったんだけど、みんなの感想とかを。うん、ダメだと思って。
ほうほうほう。
まだダメだと思って、とりあえずもう一回見直したの。
うん。うん、
で、多分こうじゃないかなって気持ちがうっすら芽生えたんですけど、
うん。
それは俺の解釈ね。脚本家がどう思ってるかとかは別にいいわけ。それはオレンさんが言ってる通り、僕が見たままでいいわけだから。
うん。
正解が僕が欲しいわけじゃなくて、僕がどう思ったかをちゃんと認識したいんだなって思ったんで、その後、ノートに書きました。
あら。
ノートって、まあ、ウェブサービスね。で、ちょっとこれは公開してないんで別に人が見れるもんじゃないんですけど。
うん、しないんかい。はいはい。
でもちょっとなんかね、やっぱ書かなきゃダメなんだと思っちゃったんだよね。
うん。うん。
うん。きっと賛否もあるし、いろんな考え方もあるんだろうなと。
今日ツイッター盛り上がってましたよ。はい、その日。
そうそう。で、うん、その後で一応まあ見ることにして、で、これなんなら、伊藤沙莉さんが演ずるにあたってどういうふうな気持ちであったかみたいなことも記事として書かれているんで、うん、まあそれもちょっと面白いなと思うんですけど。うん、まあだからなんか分からない時にどうしたらいいかっていうのってなんか皆さんいろいろあるんじゃないかなと思ってでまあドラマじゃなかったら現場に行くとかもあると思うんです。
うん、うん。
まあだからドラマってそういうことができないでも致し方ないなと思うんですけど、まあ分かんない時になんとなく答えを知っていくとか正解らしきものをすぐに手に入れられる時代だからこそなんか手前でちょっと考えることもできればいいんじゃないかなと。はい、うん。なんか、そんなことちょっと思ったということでございました。うん、はい。隣に翼の話でした。
いいよ。
はい。種ラジは、Spotify や Apple Podcast などで週2回ほど配信をしております。フォローなどもよろしくお願いいたします。お便りもお待ちしております。公式サイト、種ラジ .com のお便りフォームからお送りください。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
シネマチュプキ田端から西日暮里の駅に行くまでの線路沿いの道のりがとっても良かったですね。夕方が良かったですね。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。